ゴーゴー喧騒シーズン11。この時間は神奈川県立相模原高校同窓会をお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン11第3回。この時間は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色あせることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。喧騒の校訓は礼節真偽根性、これはずっと変わりません。喧騒8つの C があるんですが、チャレンジ、チェック、コンティニュー、チェンジ、クリエイト、コンシダー、コミュニケイト、コミット。二つ目のチェックは点検するという意味ですが、自分の言動を監視するもう一人の自分を常に置く。成功には理由が、失敗には原因がある、因果応報。結果から学び、また前に進むという意味が込められているそうです。相模原高校ができたのは昭和39年1964年、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。今回は19期生の上村直子さんにご登場いただきます。さて今回は19期生の上村直子さんをお迎えいたしました。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まず簡単に自己紹介をお願いできますか。
自己紹介、はい、はい、高校の時から、高校、そうですね、相模原高校を出まして、はい、その後はすぐに就職をしまして、でその後 OL をやった後に結婚をして、子供を2人産んで、主人の転勤で山梨へ移って、はい、で最近去年からですね埼玉に戻ってきた感じですね。で仕事は、あの OL をやったり営業をやったりした後に最近は自営業で、はい、
いろいろなことをなさってる、
いろんなことをしてます。はい、
ということで今伺っただけでもかなりいろいろありそうなので少しずつ
まとめられない、すいません
紐解かせてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、さて19期生ということですけれども、はい、お年は伺ってよろしいですか。
あ、はい、日の絵馬なんです。
私日の絵馬、
はい、だから50、今年55ですね。
はい、はい、皆さんということになります。
はい、そうです。
上村さんは喧騒時代なんですけれども、うん、まあ、はい、あの文系理系ってありますけれど、どちらだったんですか。
文系だったと思います。はい、もうほとんどね勉強の記憶がなくて本当にやらなかった。あの山口さんが前回、はい、ビリから2番目ぐらいっておっしゃってた気がするんですけど、
前回のゲストの方
ね、ゲストの方が聞いたんですけど、はい、多分ビリは私ですね。ワンツーじゃないかな。そもそも喧騒に入れると思っていなくて、一応学で1番でしたよね。
そうですね、当時は ね、そうですね、
1番ですね。
部活動は何をなさってましたか。は
い、ソフトボールをしてました。
お、じゃあスポーツウーマンですね。
そうですね、ソフトボールは中学の時からももうやってたんですけど、うん、すごくやりたくって部活に入ったっていうんでもなくて、先輩がね、お声をかけてくださって、もういっつも人が足りなくて、しょうがなく続けた感じ。
そうするとなんか今までとか勉強もうーんとかっておっしゃってて、部活もまあしょうがなくてですよね。そうすると高校時代一番夢中になったこととかなんか記憶ありますか。
でもね結局ね部活なんですよ。
やっぱりね、
もう部活漬けだから、もう怪我して突き指したとか肉離れとか言うと、あ、練習休めるって言ってちょっと嬉しかったけど、でもやっぱり楽しくってやっていて、仲間もね良かったし、
そうですよね、
常にもうギリギリだったからハラハラしながらだ、人数がね足りなくって、いつもギリギリだったけど、でもやっぱりそれが一番楽しくって、ママさんになっても結局やってるんですよソフト。
そうですか。
そうだから好きなんだねやっぱりね。
そうですよね。あの授業の方ではどうでしょう、印象に残ってる先生とか。
いやー、授業の内容で言うとほぼ全く覚えてないに等しいんですけど、いつも朝練があって、 でその後に眠くなるわけですよね。ほぼ多分ね授業中はねほぼ寝てたんだと思うんだけど、一番前の席だった時に、
はい、
あれはね原告のね石川先生
って石川先生、
はい、うん、厳しい先生がいらしたんですよ。でも一番前だからきっと見えないなと思って、
一番前だから見えない。
そう、あの教壇のすぐ下だから
影になってるから、
そう下向いてやってるふりをしてれば見えないなと思ってたんですけど、ある日手が伸びてきて原骨を食らった、
だから大人になってみると分かりますけれど、はい、なんて失礼なやつなんです
よね。本当そうなんですよ。
そうですよ ね、 ね、
本当に申し訳ないぐらいよく寝てましたね。
ってことですよね、はい、
特にあの勉強はね、
うん、
科学かなんかでね37っていう時があって、
37
期末、あ、中間で7点、期末で7点、また中間で7点っていう時があったんですよ。科学で。
そんなこともあったんですか。
あったんです。そしたらその次の期末で平均点以上取らないと、
はい、
上に上げられない。多分2年生の時だったと思うんですけど、
結構厳しい。
そう、それはでもそうですよね、今考えれば、うん、まあね、あんまりにもひどいですよ。
そうですよね。それぐらいのところで頑張ってらっしゃったと、
はいはい、
さて高校卒業してからのことをお伺いしたいんですけれども、はい、卒業して就職をなさった、
うん、そうなんです。
うーん、
あの本当は多分ね体育大に行こうと思ってたんですけども、勉強が本当に嫌いだったから
37ですもんね。
そうなんですよそしたらあの母親が大学に何しに行きたいのって言って、で、まあ、みんな友達と遊んだりとかって言ってたら、そんなんじゃ行かなくてもいいよって言われて、あ、そっか、じゃあ働きながら何かやりたいことを見つければいいかなっていう軽い気持ちで OL になったんですね。で相模原高校は本当に就職の人が少なくて、多分 4,5 人
あ、そうでしたか、
だったと思います、3,400 人いたのかな、ね、でうちのその一人だったんですけども、そこで一応 OL をやったり、であの出会いがあって結婚をし て、子供を産んで、それで2人産んだ後にやっとやりたいことを見つけたんですよ。
そのやりたいことってのはどういうことなんですか。
がファイナンシャルプランナーになることだったんです。
あのその、最初のお仕事は全然関係のないお仕事で、
もう普通の一般事務の OL でしたね、
でファイナンシャルプランナーになりたいなって思って、そこから勉強ですか。
そうなんです。
そ
こから勉強
勉強にも目覚めましたか。
目覚めました。35、6だったと思います、子供がちっちゃくてね。でもそのお金に関することは多分好きだったんですけど、自分のその将来を設計っていうか計画して、何歳ぐらいにはどうなってるかなとか、毎月このぐらい仮に貯めたら何年後にはどのぐらいになってるかなとか、そういう妄想みたいなことが好きだったので、あ、それが仕事になるんだと思ってそこから勉強して資格を取ったんですね。
で現在もそのお仕事を続けてらっしゃる、
ね、今はねキャリアコンサルタントとしての仕事が多いと思います、
キャリアコンサルタント。どういうお仕事なんでしょう。
あの就職に絡むアドバイスをするっていう、で私はどちらかというと新卒の方じゃなくて、再就職に関する方の相談に乗ってアドバイスをするっていうものなんですけど、あのずっと山梨に長くいたので、その間にあの、まあ、出会いがあって資格を取って、で再就職の支援に関わるようになって、今はコミュニケーションワークとか、あとはまあ相談に乗ったりとかっていうのを月に何回か山梨の方に行かせていただいてやったり、あとズームでやったりとか、
もう人とどっぷり関わるお仕事ですね。
あ、意外とそうです ね、結構人が好きかもしれない
今お話伺っててもとてもこうだんだん引き込まれていくような感じがします
ありがとうございます。それはあの聞いてくださってるからだと
思うそんなことないんだと思いますが、それともう一つですね、なんかあの挑戦したことがあったというのを小耳に挟んでおります、それについてお伺いできませんか
そうなんです。で、ある時3年間で日本武道館で歌うっていうものを目指してみたいと
待ってください。今までの話の中に出てきてませんよね、その歌に関すること。
歌に関する、歌はねずっと好きだったんです。でカラオケは好きだったんですけど、実際やりだしたのは2013年ぐらいかな、だから8年ぐらい前ですかね、にあのあ歌習おう、
歌を習おう、
はい、
でその時に、
はい、
もう3年後にはってそこまで考えてたんですか。
習い始めて1年ぐらいですかね。習い始めた時にちょうどあのボーカル募集してるよっていうことで、あのボーカルバンドのボーカルをさせていただきながら、たまたまその多分あんまり知られてないけどアチーバスっていうゲームがあるんですね、まあ、夢を 現実に語っていくみたいなものなんですけど、まあ、その大会に参加した時に、大きい夢をみんな考えようって言って、私は日本武道館で歌いたいなって思ったんですよ。自分で曲を作って、で、その歌の一部もカラオケのダムでも配信されて、歌うことはできます。
歌手ですね。
そうですね。たまにステージとかも、やってました。今はねコロナ禍でちょっともうほぼないんですけれども、頼まれてやっぱり歌ったりとかもしてました。
19期でいらっしゃいますよね。
はい、
19期の皆さんどうでしょうか。上村さんは以前からこういう方だったんでしょうか。
いや
高校時代はどうだったんでしょう。
もう本当にどうしようもないトンチンカンでしたね。もう時間は守れないしおっちょこちょいだし、結構みんなにお世話になりました。本当に
でもムードメーカーだったんじゃないかなってこう想像できますけど、
いやおとなしかったと思いますね。ただやっぱ友達には恵まれてたと思う、
今でも付き合いありますか。高校時代の友達
ありますね。
そうですか、
はい、だけど私しばらくちょっと住所がわからない、なんて宛先不明
で、同窓会ではまあ住所管理をしてるんですけれど、そこにじゃあまあ転居先とかのご連絡がなかったんですか、ね、
そうみたいで、でこの間1年2年前ぐらいに久しぶりに同窓会をやるっていう連絡をたまたま見かけて、そこからやっとなんか高校時代のことかもつながったので、久しぶりに本当に会えたんですけど、まあ、一部の、ね、人とはもうつながって会ってましたけど。
そうですか。どうでしょう、高校時代喧騒に入ってよかったと思いますか。
よかったです。
それはどういうところで。
今日もねこの場で話をさせていただいてるのももちろんそうですけど。
そうですね、そういうご縁もありますもんね。
はい、はい、いやね、やっぱりね人がいいですね。
この番組に出てくださる方なんですけれど、大体の方が勉強はしませんでした。自由にやらせてもらいました。拘束が緩かったです。大体同じことをおっしゃるんですけど、やっぱそういうイメージが残りますよね。
残ります。面白かった。だから本当楽しかった、
ね。振り返れば多分成績のね良し悪しは別としても、勉強しなかったっていうことは多分なかったんだろうと思う。試験前とかはね
したかな、もう本当に記憶にないな
とは思うんですけれどもね、まあ、でも自由にいらせてもらったっていうのは、
はい、そう思います。
担任の先生はちなみに何先生だか覚えてらっしゃいますか。
1年の時はね根本っていう
根本先生、
2年の時は倉田先生だと思います。
倉田先生、
はい、で3年の時は宮子先生、
宮子先生、私も家庭科の先生ですね。
そうですそうです、お世話になりました、
はい、もうね、とても面倒見のいいチャキチャキした、
そうですそうです、元気な
、
やっぱハートのある先生がいらしたのでね。でもこれからってあれですよね、時代がどんどん変わっていって、昔はなんか大学に行くの、まあ、今もそうかもしれないけど当たり前で必要なことだったかもしれないけど、もしかしてこれからってそうじゃないかもなってすごい思っていて、
そうですね、
だからなんか自分が好きなことっていうのを知ってる人が強いかな、
強いかもしれません ね、信じる気持ちがあってね。
そうですよね。
ですよね。
はい、
はい、さて同級生といいますか19期生もしくは同年代の人に向けて何かメッセージありませんか。
はい、ありがとうございます。そうですね、もう人生ほぼ折り返しに近くなってきて、これからもう一回なんかやりたいことをやり残してるんであれば十分挑戦していけるなって思っているので、なんか残りの人生を使える時になったので、つながっていってお互いに元気で長く楽しく生きれたらいいなと思います。
はい、そしてもう一つ、喧騒を目指そうという親御さん、それからお子さんがね聞いてらっしゃるんだそうです。まあ、どういう学校か知りたいということで、はい、そんな方に向けてどうぞ。
やっぱりどういう仲間と知り合うかっていうのは高校時代にとっても大事 でそれを温かく見守ってくれている先生にその校風に会えるっていうのもすごく大事だと思っていて、自分がやりたいこういう個性を表現したいっていう時にあんまり枠が厳しくない、それを理解してくれる高校に行くっていうのはその後に多分ですねとても影響が大きいと思うんです。それには喧騒はぴったりなんじゃないかなと私は思っているので、ぜひ目指したいと思っている人はもう全力で何か開けてきそうな気がするので、はい、頑張っていただきたいと思います。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦氏がお伝えします。久々のラジオ収録ですね。
そうですね、なかなか、はい、
ですよね。
2人での久しぶりですね、
はい、私も結構一人で来ることが多くて、まあ、聞いてる方は分からないと思いますけど、なんとなく時間が空いてる人がなんとなく来てこう収録をしてるんで、まあ、1人だったり2人だったりするんですね。
ですね。
で、まあ、今回久しぶりに2人っていうことでちょっとほっとしてるんですけど、
はいはい、ご無沙汰してます。
そうですね、はい、で、いつぐらいからこの事務局としてラジオやってるかなってちょっと調べてもらったら、
はい、
でもね、2018年の11月にその時4人で収録したって記録があって、
はいはい、
もうそっからみたいなんですよ。
あ、そうですか。もうそんなに経ちますか。
そう、もうもっと短いと思ったんですけど ね、意外と経ってて、はい、そうするとこう4年目なんですよね、今
4年目、
はい、でこうもう4年目で大体こう季節柄の喧騒の話題とかもするんですけど、
はい、
まあ、たまにはこうもう 4年目なんでね、取り留めのない話でもいいんじゃないかななんて思ってまして。
なるほど。毎度、まあ、取り留めのないような気もしないでもないですが。はい。
でね、こう、もうちょっと、もう思い切って、こう、染谷さんに聞いてみたいなってことがあったんです
よ。はいはい。何でしょう。
喧騒に入学した人たちって、こう、3つのゾーンがあると思ってて。
はあはあ、なるほど。
ギリギリで受かった人と、
はい、
順当に、受かった人と、
なるほど、
こう滑り止め系で、喧騒に入った人と、
あ、はいはい、
まあ、この3段階あるんですけど、
染
谷さんはどのゾーンで。
なるほど、なかなかな質問ですね。はい、僕の時はですね、
はい、
ちょっと今と事情が、違っていまして、相模原が、南部と北部と学区が分かれた時期だったんですね。
あ、もうそうですね、僕も分かれてました、
はい、で僕の時は南部、僕は南部の出身なんで、
はい、
浅見蔵台中学校の出身なので、うんうんうん、その南部からの学校だと大体1学校5人ぐらいの定員で行ってたみたいなんですね。
はい、
はい、でまあ本当に少ない枠なんで、
うんうん、
それで言えば私は、ギリギリのラインで入った口ですね。併願校も受けました。
でも、はい、あれですね、学区外のギリギリと、
はいはい、
僕は北なんで、
あ、なるほど、
学区内のギリギリなんですよ。多分ね、違うと思います。
なるほど。
ギリギリで入ったって言っても多分入った時のねレベル感が違うなって。
で、僕、そうなんですかね、
僕はこう、僕の記憶だと、
はい、
学力のピーク中2の秋ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
でそっから、まあ、僕がしてる勉強の量は変わってないつもりなんですけど、
はい、
周りがちゃんと勉強し始めるんですね。
なるほど。
するとだんだん僕の成績が下がっていくんですよ、
はい、伸び悩みですか。
伸び悩み。テストもやっててあれっていう点数が出てくるけど、周りはいい点数取ってるやつとかが増えてきて、うんうんうん、親みたいな。
なるほど。
ちょっと前までは俺次もいけんじゃねえかくらい思ってたのが、
うんうん、
あれっていう感じにこうなってきまして、
うん、
北なんで、まあ、同学区なんで、
はい、
多分ね13人ぐらいは少なくとも
1校からね、
1校、まあ、上中だったんですけど、うん、上中からいけるんですよ、はいはい、でそこもこうギリギリどうかっていうことで。
なるほど。
でこう波の普通のこう学力だけじゃちょっと厳しかったと思うんですけど、
うん、
まあ、こうやらしい話、生徒会長だったんで、
あ、
こう多分見えない
内申点
力がね、
はい、
あったのかなと。
なるほど。
気がつけば、
うん、
順当に喧騒を受験していいよっていうことにな ってました。
確かにね。
ただその頃は似たような学力のやつが、
ね、うんうん、
あいつはどこに行く気なんだろうなっていうのを、
うんうん、
ちょっと気にしてましたね。
ああ、そうですか。
そんなんで、あとそう、神奈川特有で、
うん、
アテストっていうのが。
アテストありましたね。
他の人に話してもどこの県もやってないんですよ。
うん、ポカーンとされるやつですね。
ポカーンとされるやつです、うん、そのアテストで、まあ、プラス内申ですけど、その、うん、どこの公立高校、
はい、
受けれるかっていうのをこう、
そう、
振り分ける
中2の3学期ですよ。
そうですよ ね、そのぐらいですよね。
もうその時点で運命が決まるという。
そうです。中2の3学期はもう僕の学力が下がってる頃、
ね、本当に厳しいですよね。うん、
だからすごい、まあすごい時代だったなっていうふうに
ですね。まあ今の ね、中学3年生たちもまた厳しいんでしょうけどね。
そうみたいですね。だからこう僕ら、まあ、いいか悪いかは別としてこう何名受けれるよっていう枠があるってことは、まあその枠に入ったら受かる確率が高いって話じゃないですか。
確かにね、受けれる時点でまあまあ、いいんじゃないか
みたいな、いいんじゃないかっていうことですよね、でも、今はもうそういうの学区もなくなりましたし、学校ごとの調整もないんで。
そうみたいですね、割と自由に。
そう、自由関係ないみたいなんですね、
なるほど。
あのジャイアントキリングみたいな感じで、ね、その本当にいい点取ってバーンって入っちゃう子、いりますし、その逆もしかりじゃないですか。
そうでしょうね。
だから恐ろしいなと思って。
それもそれですね。
うち娘がいるんですけど、
はいはい、
ちょっとだいぶ先の話なんですけど、今中学1年生なんですね。
あ、1年生、はい。
なんでこう周りのこう、いや僕ママ友とか、
うん、
喧騒出身ですみたいな方が多くて、
はいはい、あ、なるほど。
で喧騒でとか、中にはこう喧騒生同士で結婚してその子供とかも近所にいたりしたんで、
はいはい、
喧騒いいなって思ってるんですよ。
はい、そうでしょうね。
で本人は行きたそうなんですけど、僕が中学生の頃より多分内心も関係ないって話ですから、極端なこと言うと、
まあ、なるほど、
内心が良くないとそもそも実力がないっていうのもあるんだと思うんですけど、はいはい、でもそれは
比重がね、
そうです、合否には直接関係ないんですよね。だからこう、まあ厳しい時代、
なるほど、
ね、こんなことを考えたらですけど、落ちたらどう慰めたらいいんだろうなと思いながら、
ね、だから今の現役の子たちも、ね、厳しいところをくぐり抜けて、
そうですよね、はい、本当
ね、入ってきたっていうことですよね。
本当、今の制度だったら僕多分受かってないですねそれはこう、あの特にこう僕入った時の初めての中間テストの数
字が、はいはいはい、あ、なるほど、 それって結構あの中3の時の力が出ます
か、ね、そう、出るやつです、うん、で200点満点だったんですよ、
数学がね、
数学ね、で僕、はい、20点だったんですよであの衝撃で、
衝撃の、
あの赤点ってやつですよね、ちゃんと補習もあるような、もう衝撃で、
なるほどなるほど、
で、うん、赤点取ると部活ダメなんですよ、
ですね、
うん、部活練習出れないとかいうのがあって、
はいはい、
うん、あの辛かったですね。
なるほど。
遅れて、補習で遅れましたって練習の割り際にこう、はいはい、練習に参加するっていうのは、うんうんうん、まあちょっと恥ずかしい思い出があります。
なるほど、はい、まあそこから頑張って無事卒業されたということですね。ことですね。
卒業、まああのなんとかできるんでねはい、卒業できました。ちょっとあの取り留めのない、本当取り留めのない話ばっかだったんですけど、一応こう事務局として、
あ、そうですね、
仕事があるんで、はい、お伝えしなきゃいけないことがあるんですけど、はい、あの先月の5月16日に、
はい、
同窓会の総会が行われました。
はい、行われました、
はい、で去年はあの、まあ、皆さんご存知の通りコロナ元年ってこともあって、まあ、いろんな事業ができなくて、うん、
はい、
まあ、予算も、まあ、消化できなかったと。
そうですね。
で、まあ、今年もちょっとどうなるか分かんないですけれども、
はい、
まあ、ワクチンのこととかいろんなことありますんで、
はい、
何か、活動ができるようになった時には、またこの喧騒生だった皆さんたちの交流できるような機会をね、
う
ん、
そうですね、
作ることができたらなと、はい、あの同窓会の役員一同、はい、と思っております。
おります、はい、それでは、同窓会では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更が可能です。
ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦史がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン11第3回いかがでしたか。今回のゲストは19期の上村さん、旧姓杉山さんでした。喧騒時代はあまり勉強しなかったとおっしゃっていましたが、卒業して大人になって目標が見えたら俄然勉強したくなって夢に向かって一直線、とてもパワフルな方でした。ご案内役は 13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。